井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思うんですけどね、
はい、
質問で一旦よろしいですかね。
はい、
もしね、気づいてる方がいらっしゃったら嬉しいなと思いますけど、井上先生あんま喋ってないんでね、今、
はい、
マイクがちょっと密かに変わっておると。
変わりました。
音いいですよ、やっぱり。
そうですか。
ええ、
いや、聞いてる方はどう感じるか。
いや、多分相当変わったという印象はあるんじゃないかなと思いますけどもね。ぜひ皆様評価をいただけたらと。
もうね、10年以上やっててやっとかいみたいなね。
最近ね、音声がみんな良くなったんでね。
そうですよね。
こちらもね、変えなきゃねということで、井上先生ね、はい、高額マイクをご購入くださったというふうに聞いておりますので。
はい。
さあさあ、ということでですね、今日も行きたいと思いますが、
はい。
今日はですね、厚さが押し付けられないためにどうすればいいかというテーマでご質問をいただいておりますね。
はい。
行きましょう。
はい。
私は場作りを意識してきておりますが、熱が入りすぎるとつい自分の価値観ややり方を部下に押し付けてしまいそうになります。関係性の質を高めたいのに逆効果になるのではと不安です。リーダーとして情熱と押し付けの境界線を見極めるために普段からどんなことを意識すれば良いものでしょうか。
おお、
ということですね。
いい質問ですね。
いや、いい質問ですし、いや、確かに、このバランスって、どうなんですかね、難しい。
ね、ちょっと私が扱ってるから、その例にしちゃうけど、
うんうん、
知らない方もいるかもしれないんでね、はいはい、ちょっとググってくれればいいんですけど、ディスク理論なんかで言うとね、ちょうど D と I という、外向きのエネルギーの強い人たち、
はいはい、ディスク理論ね、
うん、
あれが二軸どういう切り方なんですか。
外向きのエネルギーが強いか、うち自分に向かうエネルギーが強いかっていう軸と、あとは人とか情緒とか、要するにそっちの人的なもの、
人間思考的な、
うんうん、ところなのか、それとも、どちらかというと、タスクとか課題とか、やっぱそっちの方に行く人っていう、
うんうんうん、
まあ、なんか若干右脳左脳的な分析に軸だけど、その2つの軸の、交差できる4象限、これが DISC で、課題思考なのか人思考なのかで違うけれども、課題思考の外向きが D で、課題思考、I じゃない、人思考の外向きが I なんだけど、いずれにしても外向き、
うん、
で外向きの人たちっていうのはやっぱりこう人に働きかけるとか、人を鼓舞するとか、
ほうほう、
まあ、人をコントロールするぐらいまでのことの力も強いので、こういうこと、こういうお悩みがある方っていうのはおそらくそっちのタイプの方の方が多いのかななんて思いますね。
特性としてね、
うんうん、こ
うそういう傾向のある方がいらっしゃると、
うん、まあ、でなんでこの話をしたかっていうと、
はい、
外向きのエネルギーって大事なんですよ、
うんうん、
それは特性としては使うべき良さなので、
はいはい、
なんだけど外向きの反対にある内向きっていう自分の中に行くっていうエネルギーも大事だよねっていうことを忘れないでほしくて、
あ、なるほど、
うん、その対比があるよっていうことをちょっとイメージしてもらうためにちょっとディスクの話をしましたけども、
うんうんうん、
押し付けと情熱の差って何かっていうと、情熱というのは実は内の中にあるエネルギー、
お
う、うん、自分がどうしてもやり遂げたいものとか、自分が大切にしている価値観とか、やっぱそれがやっぱり自分の中にある。でこれをそのまま外に向けて出すと押し付けになりやすい、 うん、つまり価値観の違う人に違う価値観をぶつけて一生懸命ぶつけても、いや私はそう思わないんだけどなって人に一生懸命言っても、かつだからこうしろって言っちゃったら押し付けになるよね。
うん、確か
に、うん、でも私はこう思うんだということは大事なんですよ、その人にとって。
なるほど、それがないと、うん、というかそれがないと人の上に立つなんてことはできないですよね。
そうだから行動というものに、転化、その熱を行動、あなたの行動はこうですねっていうふうに行動を変えるような、行動をなんていうのかな、こうコントロールするような方向に使うと、うん、きっと押し付けに近くなると。
なるほど、こう相手の行動を変えるような方向に使ってしまうと押し付けになる、
うんうん、つまりこう、いやいやお客さんが大事だよ、だから今回の件はこうしなきゃダメだって言ったら押し付けに近くなるかもしれない。
なるほど、そうじゃないケースっていうのは、う
ん、お客様が大事だと思うんだよ僕はっていうのは熱く語っていいの。
はいはいはい、重いですからね、
うん、でも、うん、あなたはどう思うのかを聞かなきゃ
ダメ。 あなたの内を聞けと。
あなたの内側は何ですかって聞かない と、即方法論に行っちゃうと。
なるほど、
押し付けになる。
あ、そういうこと。あ、なんか意外と、うん、あ、ディスク理論の例をスタートした理由がやっとつながってきましたね。そういうことですか。
そういうこと。 なので、
ほうほうほう、
やはりこの人が、押し付けと情熱の差は 何だろうかっていう時で言うと、やっぱこの人はきっと仕事に対する感覚、価値観から自分がこの仕事をしている上で大事だと思っていることっていうのは、うん、ある種譲れない何かを持っていると思うんです。
なるほど、なるほど。
でこれは上に立つものは逆に言うと僕は発信した方がいいと思ってるのね。
はいはいはい、
うん、で、そのチームを預かってる人の価値観なんだから、まずはそれは大事にするべきなのよ、チームとしてね。
そしてそれ自体を言葉にして伝える、共有するということ自体に別に問題はない、
ね、全く問題ない。それは逆に言うと熱さはあった方が、あそこまで真剣に考えてるんだっていうことが伝わるので。
はいはいはい、ただこれが押し付けになるかどうかの話をしてくださってるわけですもんね。
そう、それはだからこうしろとかこうだっていう、うん、こうすべきだ、なんでこういう結論に行くべきだっていう、ある種のべき論的な方向に行くと押し付けになりやすいですよって。
なるほど、さらにそれが行動を抑制するようなべき論になった場合に。
そう、なのでべき論の場合にあなたはどう思うのっていう、あなたの主体は何なのっていうことを聞かなきゃいけないんで、ね、
なるほど。
でそれはさ、おのずと差は出る可能性はあるんですよ。
めちゃくちゃ分かりやすいですね、
うんうん、でもその差ってやっぱり大事なことなので、じゃああなただったらどうするって初めて方法論に言ってほしいのね。
なるほどね、
うん、このちょっとした迂回をしてほしいんですよ。
確かに、まあ、なんかそうか、迂回、まさに迂回って感じるかもしれませんけど、逆に言うとその深いところの話をまず先に相手をちゃんと見る、うんうん、なんですかね、はいはい、この表現難しいですけど、
はい、
そうですよね、側の話じゃなくてその相手の内をちゃんと確かめた関係を作っていかないと、結果的に井上先生の言う関係性の質が高まっていかないにもつながってくるんですかね。
そういうことですね。
よく背景っていうやつですよね、
うん、そうですそうです。だからやっぱり要は考え方、捉え方なんで、ポイントは人それぞれの、起こってる事象っていうのは同じことであっても何について語ってるかは同じであっても、お互いがどう捉えてるか、でその背景にはやっぱりどういうことを大事だと思ってるからっていう、その人それぞれの優先度っていうのがあるので、その差が出るわけですよね。
まさにこの方がおっしゃられている関係の質を高めたいのに逆効果になるんじゃないかという不安があるとおっしゃられてますが、
うん、これはだからそう、相手が本当に思っていることは何にちゃんとアプローチすれば、逆に言うと、熱量っていうのは相手にとっては分かりやすいんですよ。
なるほど。
逆にね、相手はこの上司は、だから私の上司はここについては相当熱を持って語るぞってこういうのは分かりやすいんですよね。
一方でなんですけど、ここまではすごく分かりやすくなってた上で、
はいはい、
このうちの熱さを伝えられた側で、はい、同じだけうちに熱いものを持ってるケースってほぼないじゃないですか、はい、そうすると、うん、 あまりに熱が熱すぎて、あの、焼き尽くしちゃうみたいな感じで、むしろ萎縮させたり、あの、相手方に、うちを聞けば聞くほど、いや、もうそんなにって言って心のガードをされて、あの、関係性がむしろ深まらないと、うん、いうことって往々にしてあるような気がするんですけど。
あの、はい、それを、あの、エンさんおっしゃる通り。なので、ここはね、若干、あの、なんていうのかな。バランス取らなきゃダメかもしれない。
ああ、配慮が必要って感じですか。どういう感じなんですか。うん、
あの、その相手によって変えなきゃダメかもしれない。
ああ。
でね、こういう時に、言語化されてないだけのことが多かったりもするのね、部下からすると。
はいはいはい。あ、言葉にしてきてないだけ、
うん、
あの、
そうそう、上司がそんなに熱く語られても、私そこまでのもの持ってないんですけどって。
あ、そうそう、まさにそのね、心ですよね。
でしょ、でしょ、なんだけど実はなくないはずなのよね。ちっちゃなことでも
そういうもんですか、
うん、だから僕は上司としては、いつも部下を見ていて推測しといてあげなきゃいけない、うんうん、仮説を立てておかなきゃいけないことがあって、
なるほど、
それはこの人が大切にしていることは何なのかっていうある種の仮説は持っておかなきゃいけない。
ああ、
例えば仕事が時間かかって遅いんだけど、なんかでも丁寧ではあるなとかね、うん、逆すごい早いけどちょっと雑だよねとか、
うんうんうん、
でもどうしてなんかいつも早いこと早いよなって言ったら、この人にとって速さっていうのは大事なことなんだっていうことがわかる。あの、なんていうのかな、雑だって捉える捉え方と、よ、いや結構あの早く処理したがってるんだなこの人はと思うと、なんていうのかな、こう雑に早く処理したい、早くとっとと片付けたいって思ってるかもしれないけど、あ、このそれはこの人の良さとしてはスピード感だなって言うんだったら、あ、君はいつも本当にスピード感を持って仕事は してるよねみたいなことをこう言ってあげる分、こちらが推測してこうだと思ってるよっていうその人の、いい特徴として捉えたものを言ってあげると相手は気づくのよね。
いいとこから見るっていうようなイメージですか、うんうんうん、特性としていいもよしもないとかじゃなくていいとこから見るっていう感じ、
いいとこからまず見て、
うん、
でそれで
相手ポイントですね。
そう、相手もあの悪くないんだよね。あの雑だとかミスが多いとかって言われてるいつもよりも、うんうん、でもさ本当にスピード感はすごく大事にしてるよねって言われるとふってちょっと落ち着くじゃない、
はいはいはい、
気持ちがね、
うん、
開放的になるというか、
うんうん、
そこに入れてあげるのよ今度で。今回の件だけどな、どこがポイントかな。
なるほどね、
うん、そうするとあの開いた思考の中ではそんなにどんな熱苦しく言われても私っていうガードよりもポンと開いてあげると、まあ、あえて言えばこれですがねぐらいは出てくるのよ。拾ってあげるってこと。
いやいやいやいや、あの井上先生普段ね、あのこう上社長とかがいやあいつなってなってるケースで一回ちょっと私が話してみてって第三者として一緒に入ったりすると、あれこいつこんなすげえやつだったっけって錯覚がね起きるぐらいに多分起きる、その事象を何度も見たことあるんですけど、いいとこから見てるんですね。
うん、でね、いいとこから見て、さっき言ったようにちょっと開いたところで共通 の、 あの両者とも答えのわからないけどなんか共通で考える課題でテーマみたいなのを一緒に考えていくっていう時間を過ぎた後であれば、でもとはいえさ正直ちょっと雑じゃないって言えるのよ。
なるほど、すごいすごい話ですね。なるほどね、
うんうん、
よくこんなに言語化できますね、
うん、やっぱり苦言を呈するっていうのは、はい、心が開いた人にしか入らないのね。
ああ、うん、それはそうですよ、
うん、じゃあ人間ってどうかって言ったらやっぱりガードもあるし、
うんうん、
自分も大事だしっていう人たちのまずこう扉の入り口をちょっと広く心の入り口を開くっていうのは大事な作業だと思いますね。
いやー、さすが人間のね、汚いもの、醜いもの、美しいもの、あらゆるものにね、こう向き合ってきた井上先生らしい回答で、はい、おっしゃる通り、この方の関係性質を高めたいのに不安、逆に不安にさせちゃうんじゃないかということも踏まえてね、あの、いろんな 段階のお話をくださったので、若干ノウハウとして聞いちゃいけない話でしょうねこれね、
うん、まあ、だから概念的なテーマで言えば、あなたの内側の熱は分かる、でも相手にも内側があるよっていうことをちゃんと見ましょうってことです
。おー、もうこれ以上のまとめは私にはできませんのでこれをもって終わりたいなと思いますが、はい、いや非常に勉強になりました、はい、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。